後編でございます。
はい。
はい。まずね、アルバム、トータルでどう見ますかっていうところを見たいんで、聞きたいんですけど。
うん。
まずね、先に、アニコフさんはね、いっぱい言いたことあるんじゃなかった。
そうですね。
後回し。川端さんが聞こう。
はい。
この、いわゆる、ホテイットモヤスっていうものを聞いたところで、
はい。
どうでした?このアルバム。
全体的にメッセージ性が強いなって思いましたね。
うん。
うん。うん、その、パンデモニアックフラストレーションしかり、うん、パラドックスブルースカイしかりで、うんうん、うん、すごくメッセージ性強いじゃないですか。
うん。
うん。
うん。ですね。
うん。なんていうか、反戦っていうか、そういう、あ、一言もですもんね。
うん。
うん。
なんでかね、ほら、51エモーションズっていうのを聞かれてるでしょ?
はい、ベスト版ですよね。
で、実際ベスト版じゃないですか。
うんうん、
だからもう当然ヒット曲もあれば、うん、まあライブになったりいる曲もあれば、例えば、バトルウィザートナーはヒューマニティみたいに、どこでも弾くような曲とか入ってるんですか、
うん。
でも、なんか、実は、ホテイの真骨頂ってことは、オリジナルアルバムやるんだよっていうので、
うんうん
うん、そのを聞いたっていう感想がこういう風に伝わってくるっていうのは面白いですね、
うん。
アニコフさんは?
そうですね。これ、聞くほどにちょっと、いいですよね。
うん。
なんか、そう、川端さんおっしゃった通りにメッセージ性本当に強い感じなんですけど、うん、なんか聞くたびに、それが言葉と音楽がちょっと染み渡ってきて、うん、なんか、どの曲が好きって言われると困る。
そうですね。いっぱい好きな曲ありますよね。
うん。
うん。
なんか、冒頭で言ったように、このアルバムって、そのヒット曲があって、そこをベースに作られたアルバムじゃないじゃないですか。
うん。そうですね。
うん。ここがね、なんかこの、なんていうか、しっくり感っていうのも出してるのかなって気がしますけどね。
うん、統一感っていうか、
うん、
うん、ヒット曲があってアルバム作るときは、ね、もうそれのどこに配置してバランス考えてみたいな風になりますよね。
ですよね、
うん、
で変な話ですとその、
うん、
やっぱり曲を売るにはどうしてもそのなんかのその主題歌だったりもしくは CM タイアップ曲だったり、うん、もしくはライブ映えするような曲を作ってみたりとか、
うん、
いうことが最前提にあって、もっと言うとそのために消えてしまう曲っていっぱいあるはずなんですよ。
うん。
うん、その曲を目立たせるためのなんか、引き立て役みたいな曲になってる場合もあったりすると、うわ、なんかアルバムとしての完成度がなんかこう、それじゃないよねっていう、
うん、
いうのはことを感じる、実はアルバムを聴くことも少なからずある。だってそれは今の日本の音楽商業音楽としてはそういう売り方しないといけないのかもしれないですから、
うん、売れるためにはしょうがない的な、うん、
やむを得ないのかなっていう気もしますけど、うん、その中でやっぱビーズとかねうまくやってるんだろうと思うんですよやっぱ、
うん
うん、その中でこの固定がこのオリジナルアルバムにこういう形を持ってきたっていうのは、ファンとしてすごく誇らしいです、私は。
うん。
うん。
でね。なんかもうこれ一つで全部ですよね。
そうそうそうそう、そう。
全曲で、
うん。
一つ。
そうそうそう。まさにアルバムの体を成しているというか、
うん。
あのね、こういう陳腐な言葉で語りたくないんだけど、傑作っす、このアルバム。うん、なんだろうな、うん、実に俺あれアニコフさんも一緒じゃないんだっけ、
はい、
キング&クイーンが最初に買ったアルバムなんですよ。
あ、そうですそうです、そうなんです。
私もそうなんですけど、 あれ以来って言ってもいいぐらいの傑作かなと思ってます。キング&クイーン、本当に聞いたんですよね。
はい、聞きましたね。
うん、ただ、あれはスリルという曲があったがゆえの部分もあるので、スリルとかラストシーンですね。はい、あるので、
はい、
それもあったんですけど、今回のちょっと完成度がびっくりするぐらい違うんですね。
そうですね。
うん。の色があるのと、このアルバムって、その去年出た51 Emotions っていうのはベストアルバムですよね。で、その前のアルバムっていうのが、ニュービギニングス。ないしは、ニュービギニングスをちょっと改造したっていうか、海外向けにライブをツアーをしなきゃっていうことで、ストレンジャーズっていうアルバムを出したんですけど、
うん、
これ以来3年目なんですね。3年ぶり。
はい。
で、さらに言うと、日本語詞の曲としては、カムレインカムシャイン以来なんですよ。
そうですね。
うん、5年ぶりと言っていいのかな、これだと。
うん、
で、今回日本語で、攻め込む意味みたいなのを私考えたんですよ。
うん
うん、で、ちょっと後ほどまたライブの話しますけど、今回そのパラドックスジャパンツアーってついてるでしょ、タイトル。
うん。
ジャパンツアーなんですよ。つまり、この曲でヨーロッパとか、アメリカとか、世界を回る予定なんですよ。日本語詞で。で、
日本語詞で。
ん、日本、
この歌詞で。
うん、おそらく、うん。で、なんだろうね。アニコさんは聞いたことあるかな、多分。ホテイってボーイ解散した後に、
はい、
ギタリズムってやるアルバムを出す前に、
はい。
まずね、川田さん、ギタリズム1っていう曲、の曲っていうのが、はい、全部英語詞なんですよ。なぜなら、歌が下手で、
うん、
俺はギタリストだから、ギターで勝負するんだけど、歌を乗せるんだが、英語で行くんだっていうのを決めたらしい。正直、度肝を抜かれたんですよ、
うん、
うんうん、で、ただで、それで実は海外に渡ったことがあるんですよ。シングルを1枚作って、
うん。
惨敗して帰っちゃうんですよ。
お
お、
で、その後、まあ、ギタリズム2作った時に完全に日本語詞に戻したんですけど、で、その後にコンプレックスがあるのでね、また自信を取り返してくるんですよ、ここでね。ギタリズム1 の直前ぐらいに一度、その、海外に乗り出して挫折をしてるんですよ。
うん、
だから、その、まあ、その、バトルウィザート・ナオワ・ヒョーマイティっていう、いわゆる自分の刀としての武器がある、ホテイトモヤスになったとして、じゃあ、世界で売っていくにはって、一旦、日本語詞を捨てたんですね。その、先ほど言ったニュービギニングスってアルバムと、それから、ストレンジャーズっていう曲、アルバムでは、まあ、ゲストボーカルを迎えながら、ギターだけの攻め方をしたんですよ。で、もう一度、この、パラドックスで日本語を復活させたのね。
うん。
ここが、今、自信の満ち溢れてる、ホテイトモヤスなんです、多分。
うん、
特になんか、これがね、解放には書いてあったんですけど、アニコフさん、去年のライブ行かれた時に、はい、ほら、アンコールで、ズッケロって出てきたじゃないですか。
はい、はい、はい、出てきました。はい。
彼と、その後も、ホテイって交流続いてるんですけど、
うん、
彼が言うんですって。ホテイと俺は一緒だっていうことを、このインタビューのところに書いてるんですけど、何が一緒だっていうのは、その海外から、その、はい、世界に向かって、はい、走り始めた時に、実はズッケロも、イタリア語ではなく、英語で挑戦したそうです。 そしたら、ものの見事に失敗したって言うんですよ。なぜなら、うん、不自然な英語になってしまうみたいなところがあったりとかってことがあって、
うん、
俺は誰が何と言おうとイタリア語で勝負するんだって言ったそうなんですね。
うん、
っていうようなところもあるので、その、うん、何、まあ、その、やっぱりギターアルバムとしての、その、ストレンジャーズっていうものがあるのはもちろんこれを経た上で、また日本語詞でこうやってほしいな。ぜひともこれで成功してほしいな。というファンの気持ちも込めた、今回のそのツアータイトルのジャパンツアーっていうところに繋がるのかなっていうですね。
うん、
うん。じゃこれを経ての、世界ツアーが。
うん、ワールドツアーがまた、この後に発表するんではないかなっていう気はするんですけどね。でもまあ確かあのアニコフさんを1回目2回目にお迎えした時も言ったんですけど、なんですかね、やっぱ気分いいっすよね。この自分が応援してるアーティストが世界で活躍するっていうのを目にしてるって、我々がね。
そうですね。
うん、そのちょっとね、アルバムの総評はこの辺にしますけども、この後語るライブの話、はい、ね、またちょっと、もうちょっとお話ししましょう。
はい。
はい。
でもって、ね、先ほどから話してる、パラドックスジャパンツアー。
はい。
こちらの話ですけど、どうですか、楽しみですよね。
楽しみですね。
うん。毎年この時期はワクワクしますよ。
うん、
もう俺もね、完全に、実は、聞くポッドキャストを減らしてまでも、アルバムを聞き込む時期に入ってまして。
なので。ドアラジぐらい聞きましょうという感じですか？
ドアラジは聞いてますよ。
そうですか。
自分のテストぐらいは聞いてますので。うん。なんですけど。いや、なんですかね。うん。やっぱり、アルバムから飛び出る、オープニングトークで、川端さんと喋りましたけど、やっぱり、CD から聞こえる音と、生で聞く音は全然違うはずです、やっぱ。
そうですね。
うん。やっぱ、で、今回のバンドメンバーが、いろいろ、語りたいところあるんですけど、先ほどもちょっとね、レコーディングの話の時に話した、まずドラムのザッカリ・アルフォード。
はい。
うん、ちなみにね、去年の、マキシマムエモーションツアー、
はい、
全国ツアーで回ったメンバーと一切変わらずなんですね、今年は。
あ、
うん、で、非常に完成度が高いです、もうこの辺で。で、ザックのドラムと、で、ベースの井上さん。
はい、
以前、ルースターズっていうバンドで、ベースを弾いてた井上さん。この人が今の布袋にすごく合ってるんですよね。渋いギターを弾く。うん、昔ね、ファンキーな、ガクトのベースって言ってたかな、を使ってたことあるんですけど、今の布袋に多分合わなかったりだとか思っちゃうんですね、やっぱ。うん、それもあったりとかって。あと、キーボードの、キーボードにね、ソウルフラワーユニオンの、方がね、入ってるんですけど、
うん、
この人のフィット感とかね。
うん
うん、で、若いギター、黒田くんっていうギター、もう一人ギターが入るんですけど、彼と の, そのコンビネーションとかってことも考えると、バンドメンバーはもうかなり完成してる状態。ちょうど去年私が山形で、公演があった時に行った時のに見たんですけど、はい、かなりもう実はツアースタートしてから立ってる状態が11月だったはずなんですよ。かなり完成度が上がってたはずなんですよ、はい、あの時点で、
うん、
で多分アニコフさんが見に行った東京 NHK ホールが、うん、かなり後半だったはずなので、もう完全にバンドメンバーがフィットしてきてる感じはすごく高かったと思うんですよね。
うん、
あのまんまのメンバーで見られるのかなって気しますので。
楽しみですね。
うん、そうですね。
うん、あの、見どころというか、聞きどころ、さっきの、その何、リズム隊の方。とにかくザックのドラムすごいですよ。
うん。
うん、たまんないですよね。毎回。俺は。この人が戻ってきてくれてよかったなと思ってるぐらい。
うん。
うん、ね。あとね、あの、去年の、アニコクさん、あの、ベストのツアーってやつじゃないですか。
はい。
あの、マキシマムエモーションツアー。まあ、ベストのツアーなんですけど、はい、俺は実はベストのツアーより、
はい。
こういうオリジナルアルバムのツアーの方が好きなんですね。川端さんにはそこはどちらかというと味わってほしいかなっていうところなんですよ。なんていうかな。その、この、先ほどまで話した、その、アルバムの完成度っていうのがもう見えてるじゃないですか。
はいはい。
だこれを踏まえた、その、まあ、曲順もいろいろ変わると思うし、
うん、
うん。うん、なんですけど、うん、その、ただ単にその、アルバムの再現ではなくて、やっぱ見せ方とか、で、これに多分織り交ぜて、その、いわゆる今までの曲とか、ひょっとしたら、まあ、ボーイとかコンプレックスの曲あたりも突っ込んでくるんでしょうね。
うん、
その時に、こう、やっぱり今度、さっき、川松さんが言った、なんだっけ、川松さんとアニコフさんが言ってた、その、これまとめてパラドックスっていうアルバムだって言ったじゃないですか。
うん、
で、これ、全体で、このツアー、ライブツアーのライブを多分彩るような曲調の塊になるみたいに思うんですよ。
うん。
うん。その、ライブのステージの匂いというか、いうところが、うん、なんかもう、醸し出されてくるかなっていうような気はしますね。うん。で、特になんだ ?11 月の、中旬
中
ですよね。
中旬、はい。
ちなみにっすよね、これ。発売日が25日でしたっけが。
うん。25日ですね。
翌日が群馬県の、ホールで、スタートだったんですよ、ツアーね。
はい。
一日でっていけますかね。
どうなんでしょうね。
これアルバム聴く前に行かれてる方もいらっしゃるんじゃないですか、
ね。形的にはね、多分、うん、群馬の人らは多分フラゲがなんかしてですね、24日に聴いてると思うんですよ。
ああ、とはいえ、そうでしょうね。
うん、それだけじゃないですよ。アニコフさんが言うように本当に聞かないまま行ってる人だっているかもしれないですよ。うん、なので、まあ。俺ちなみにね、かつて、アルバム発売後から1週間後っていうのがありましたよね。たまたま仙台が一番最初のツアーの最初で、1週間ですら大変でしたよ。ほら、収録予定ってほら、もともと、発売から2日後とか言ってたじゃないですか。
そうですね。はい、それだと、ケンタロウさん的には本当は、勝った日ですか？
そう。ですし、ぶっちゃけね、アニコフさんの没後でほら、収録の時期が伸びちゃったんですけど、
はい。
逆に感謝したいぐらいですよ。だって、このアルバム聴くたんびにその感想っていうか、印象っていうか変わるじゃないですか。
変わりますね。
あんなね、2日ぐらいで言う、語るべきではないですよね、これ。そういう意味では。
うん、確かに。
うん。のでね、先ほど長々と喋ったやっぱ感想っていうのは、この一週間ぐらいで出た、思いが詰まった形なんで、本当にこの、16日ですか？楽しみです。
楽しみですね。
楽しみですね。
全力で、全身で楽しんでいきましょう。
はい。
はい。 というわけで、はい、布袋寅泰パラドックスライブインプレッションでした。
友達
エンディングでございます。
はい、
はい、長丁場、はい、録音トラブルお疲れ様でした
お疲れ様でした
お疲れ様です。申し訳ありません。
うまく編集で大丈夫にするんで大丈夫です。はい、
なかったことに、
はい、
お時間取らせちゃったことが本当になんか心苦しいというか
大丈夫です、うん、これもライブです、はい、まずははいね、感想なんかいいので、本当にね、今日この3人で喋ったじゃないですか。
はい。
はい。
またこいつら、またケンタロスが布袋のこと喋ったって思ってるんですよ、みんな。
まあ、ドアラジオ、ドラクエじゃないこと話してる
なんて。本来これって、イヤサガ案件ですからね、これ。だ向こうに
いや、でも、兄さんが、布袋さんにあんまり興味ないなら、イヤサガ案件ではない
わけ
です
よ、ね。いや、じゃなくて、それは違う。それは俺が渡さないだけなの。
あ、そうなんですか、うん。
これはドアラジ案件で持ってくべきなので、もうこちらで喋るしかないのです。はい。うん、でね、うん、実にやっぱ今日終わってみて、この、
はい、
アルバム一本を語るっていうのを、やっぱしたかったっすよ、俺。
ああ。
いや、やって、たぶん、喋ってて止まらなくなるしね。うん。で、かつてのね、そのベストの曲だけじゃないじゃないですか。
はい。
だからそこを語れる、新曲を新しいまんまで喋れるっていうのは、やっぱ、うん、楽しいっすね。で、なおかつこれを喋れる相手がいるというのが、うん、今日は楽しかったです、本当に。
そうですね。よかったです。
こう、喋りたかったでしょ？アニコさんも。うん。
そうですね。
そこが大事なの。
楽しく。はい。
うん。またね、なんか、川端さんなんかも、こう、聞いてるんだなっていうのが聞こえてくると、また明日からの聞き方が変わるかもしれない。
ああ、そうですね。
ね。そこら辺をまた歌詞を噛み締めながら聞くとかね。ライブの予習も含めてお願いしたいと思いますし。で、はい、あとはね、今日これを聞いて、ああ、はい、何このパラドックスってアルバム聞いてみようかなって思った方がいらっしゃったらですね、まずは iTunes でも Google Play Music でもいいので、視聴されてみることをお勧めしますね。
そうですね。
うん。今のこの時代なんで簡単ですからね、これはね。
ああ、そうです、
ね、うん。無料で30秒、40秒聞くことは可能なので、聞いてみて。で、実は、先ほど言ったように、この、視聴だけじゃわからないんですよ、この、アルバムの全貌っていうのが。
一言なんかそうでしたね、
うん。うん。なので、ちょっと、あ、良さそうだなと思ったら、ぜひ、そのまま購入を押すか、明日、ツタヤかゲオに行って購入されること。おすすめしますし、そこまで手を伸ばしていただくとですね、我々3人もなんか喋った回があるというものなので、しめしめということで、ね。で、もし、その、お住まいの地域と、それから、ソールドアウトでない会場とっていうのが、条件が整うのであればですね、ぜひ、ライブに足を運んでいただけると、という、最後にエンディングでダイレクトマーケティングをして終えたいと思いますので。はい。
はい、
お二人ありがとうございました、本当に。
ありがとうございました。
お付き合いありがとうございました
。はい。続いて、青スラ、青といえばスライムのコーナーでございます。唯一のドラゴンクエストコーナーですね、今日は。
そうですね。
はい。一応もう、10月の末で、今月の青スラの締め切りを終えておりますが、サポート仲間さんにも一応、はい、ね、お聞きしております。はい、締め切り過ぎておるんですけど、アニコさん。
はい。
あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえば？
荒萩色地方の、
うん、
あの湖みたいなところ。
おお。
あそこ大好きなんですよ。
なるほど。
あの、なんて言うんですか、空が映るじゃないですか。
うんうんうん。
あの、夜が特に好きで。
はいはいはいはい。
夜の星空が湖面にバーって映るのが、すごい綺麗で好きです、はいはい、あそこも。
なるほどね。
あと、自分のキャラが、あの、分身するのも面白いですよね。
ああ、ですね。
ねえ。うん。これ、どなたかも同じこと言われてますもんね。
そうですね。結構人気のスポットです。
あ、うん、確かに、あの、やっぱり、あの、うん。あそこの風景、ちょっと異質ですからね、他とね。
うん、
あそこでしか見られない風景っていうのもありますので。うん、そうやって情景が浮かぶようなね、今日なんかこう、あの、いろんなね、その情景が浮かぶような話もしましたけど、
うん、はい、
音声で伝える難しさってあるんですよ、やっぱ。
うんうん、
今回ちょっと、実は、青といえばスライムは、次週、149回、放送になりますので、ぜひ来週もお楽しみにいただければと思っておりますので、
はい、
アニコさんもぜひちょっとあの皆さんの思いを含めながらそちらも聞いてみていただければと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、青といえばスライムなんですけども、はい、今年いっぱいの募集は、11月、12月ございませんので、新年明けにですね、新テーマをまた、ちょっと盛り上がるやつを探しておきたいなと思いますので、またお待ちしております。はい。
はい、番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com doaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
川又と
アニコフでした。
またお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら、
さようなら。